改めましておはようございます。今日は年に一度の昇天者記念の礼拝でございます。ようこそおいでくださいました。仏教では法事をいたしましたり、またお盆があったり、お彼岸があったり、いろいろ死者を記念する行事がありますけれども、キリスト教の場合には特別にそういうような決まりというものはありません。と申しますのも、もう天国に行ってもう行ってしまった、もう行かれたわけですから、今更このごちゃごちゃした、罪汚れた面倒くさいこの世界の中にお帰りいただかなくてもですね、もう天国でよっぽど幸せに暮らしてらっしゃるんだから、こんなところ引っ張り出されてさぞ迷惑じゃないかなというようなことをこの思ったりもしているわけですけれども、やはり私たちこの地上に生きているものといたしましてはですね、そちらは天国でさぞやお幸せでありましょうけれども、我々まだこの地上でいろいろと大変な毎日を送っておりますので、一つまたお忘れになりませんようにというような意味でですね、この写真を並べて思い出そうとしているわけであります。さっきも言いましたが、当たり前のことなんですけれども、この昇天された方のお名前というのは増える一方なんですね。減ることは決してありません。これからも増え続けていく。でも教会にとりまして、このお名前が増えていくということは本当にこれは感謝のことです。私は牧師として今この教会の責任を預からせていただいているものとして、本当に喜ばしい気持ちです。どんどんどんどん増えてもらいたい、早く死んでもらいたいという意味じゃなくてですね、こんなに多くの方がこの教会を通して神様を信じて天国に行かれたんだなということは、これがもう証ですね。たくさんの方は教会に来られても、昇天された、教会からお葬式出した方がほとんどいないというんじゃ情けない限りでありまして、でもこうしてですね、多くの方が、私も自らもうおそらく半分近い方は僕が葬式をした方ですね。僕はまだ39なんですけども、うちの教団では多分葬式の数ではベスト3に入るぐらいやってるんじゃないかなと思うんですが、でもそういう、名誉ですね、これは牧師としての本当に感謝のことだと思っております。それでは聖書をお開きしてお話をさせていただきますが、今日は新約聖書のマルコによる福音書、マルコの福音書の10章13節から31節、少し長いですがお読みいたしまして、そこから短くお話をさせていただきます。マルコの福音書の10章13節から31節お開きいただいて、私が読みますので目で追っていただいたらと思います。10章の13節からお読みいたします。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。まことにあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエスが道に出て行かれると、一人の人が走り寄って見前にひざまずいて尋ねた。たっとい先生、 永遠の命を自分のものとして受けるためには私は何をしたらよいでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私を尊いというのですか。尊い方は神お一人のほかには誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、欺き取ってはならない、父と母を敬え。するとその人はイエスに言った。先生、私はそのようなことを皆小さい時から守っております。イエスは彼を見つめその人を慈しんで言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰ってあなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。なぜならこの人は多くの財産を持っていたからである。イエスは見回して弟子たちに言われた。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに答えて言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。弟子たちはますます驚いて互いに言った。それでは誰が救われることができるのだろうか。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。ペテロがイエスにこう言い始めた。ご覧ください、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってまいりました。イエスは言われた。誠にあなた方に告げます、私のために、また福音のために、家、兄弟、姉妹、母、父、子、畑を捨てたものでその100倍を受けないものはありません。今この時代には家、兄弟、姉妹、母、子、畑を迫害の中で受け、後の世では永遠の命を受けます。しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのです。今日はこの中から3つのことをお話ししたいと思います。まず第一に、永遠の命より大切なものはないということです。永遠の命より大切な、ものという言い方は正しくないかもしれませんが、永遠の命はいかなるものに勝って大切なものであるということであり、今読みました後半の方に一人の人が登場いたします。この人は金持ちでありましたが、とても正しい人で、神様の戒めを小さい時から守って、殺したり、姦淫をしたり、盗んだりですね、そういうことを一切しない、嘘もつかない、正しくてそして豊かな人でありました。で、彼はイエス様のところに、イエス様が来られるのを見つけてですね、走り寄って見舞いにひざまずいて、そして、尊い先生、永遠の命を自分のものとして受けるには何をしたらいいでしょうかと尋ねたんです。で、この人はしかし、このへりくだって永遠の命に入りたい、なんとかどんなことをしてでも永遠の命に入りたいと思ってたわけではどうやらないようです。むしろ自分の豊かさ、そして自分の正しさをこのイエス様の前に、また人々の前にこの卑劣するというか、見せびらかして、どうだ、私はこんなに豊かでこんなに正しい、神の国に入るとしたら、永遠の命をもらえるとしたら私のような人間だと、そういうような少しこのおごり高ぶった気持ちでイエスのもとにこのやってきたようです。ですから、ひざまずいて尋ねたと書いてありますけれども、決してそれをへりくだった態度とは取れません。そしてイエス様がかくかくしかじかのことを守っているかと言われたときに、彼は、私はそのようなことをみんな小さい時から守っております、自信満々ですね。このようなことは小さい時から守っております。 そうか、じゃああなたこそ永遠の命を得るにふさわしい人だと彼は言ってほしかったんだと思います。まあ、我々時々こういう間違いをすることがあるんですね。まあ、永遠の命というところまでいかなくても、神様がこの報いてくれる人はきっと正しい人である、良い行いをしてきた人である、そういう人はこの神様に近づくことができるけれども、そうでないものはとても近づくことはできない。でもイエス様はそうはおっしゃいませんでした。そうか、あなたはそういうことを守ってきたか、結構である。でも一つだけ欠けていることがある。それはあなたの持ち物をみんな売り払って貧しい人たちに与えることだ。そうすればあなたは天に宝を積むことになってなるから、そして私のところについてくると、こう言われたんですね。でこの人はこの言葉に顔を曇らせ悲しみながら立ち去った。どうしてでしょうか。彼はそれをすることができなかった。彼はその自分の財産をみんな売り払うようなことはできなかった。それで、まあ、悲しみながら帰っていったんですね。この悲しみながら帰っていったというところに、彼がどんな気持ちでイエスのところに来たのかというのが分かるんですね。もし本当に彼がいかなるどんなまあ苦労をしても、どんなものを捨ててもどんな犠牲を払っても神の国に入りたい、永遠の命を持ちたいと思っていたならばですね、イエスにそう言われたらはいと言って従うべきなんです。だけども彼はまるでですね、一番痛いところを突かれたので、それがためにまあ自信を喪失して落胆してがっかりして帰っていくわけです。多くの財産を持っていたがために彼は永遠の道に入ることができなかった、永遠の道をもらうことができませんでした。イエスはなぜこういうことを言われたんでしょうか。なぜこんな命令をされたんでしょうか。彼がいかにも自信たっぷりであったので、その鼻っ柱をへし折るためだったのか、まあ、そういう意味もあったかもしれません。まあ、彼が金持ちだっていうのはおそらく身なりで分かったんでしょうね。大変まあ高価な洋服をこの着ていただと思います。いろいろこの金銀財宝をこう身につけてですね、いたんじゃないかと思う。でその当時はユダヤ人の中にこういう考え方ありました。それは豊かな人、金持ちというのはこれは神様から祝福をもらっている、豊かであるということはそれは神様に愛された人だ、愛されているんだ、そういうふうに思われていたんです。逆に貧しい貧乏な人はこれは神の呪いを受けている、そういうふうに考えられていたんですね。ですからこの人は豊かである、そしてまた小さい時からちゃんと律法を守ってる、法律を守ってる、モーセの十戒を守ってるから、もう神様に愛されている代表だというふうに自分はそう、まあ、自信満々だった。でもイエス様はそうじゃないと言われたんですね。あなたが豊かであるからといって決してそれはあなたが神の国に入る資格を持っているというわけではない。本当にあなたが神の国に入りたい、永遠の命を得たいと思っているのかどうか証明しなさいと言われたんです。持っているもの、あなたの持っているもの全部を売り払ってでも永遠の命を持ちたいと思っているのか、そう聞かれたんですね。もう彼はそれはできなかった。彼は今持っているものの方が大切だったんです。彼にとっては永遠の命よりも今豊かであること、今持っているものの方がよっぽど大切だった。それがためにイエス様のこの命令に従うことができず、彼は悲しみながら帰っていた。その後でイエスは弟子たちに言われました。裕福な者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入ることはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。金持ちが神の国に入る、これは聖書の中で有名な言葉なんですね。ラクダが針の穴を通れるわけがないですから、まあ、不可能というように、ほとんど不可能というようにですね、まあ、ほとんどというか、まあ、不可能というんですが、 金持ちは神の国に入れない、金持ちは永遠の命を持つことができない。こういう話をすると、この皆さんここに聞いてらっしゃる方はですね、2つの反応が心の中にあるんですね。1つは、ああよかった私は貧乏で思う人と、ああそうか、僕私は豊かだから神の国に入れないんだな、うん、おそらくほとんどの人は、ああ私はまあそんなに大した金持ちじゃないから大丈夫かななんて思うんですけれども、ここで思い違いをしてはならないのは、日本人であるということは世界の中でも1位か2位の金持ちだということなんです。この日本の中で我々はそれは金持ちだとか貧乏だとか言いますけれども、この日本で一番貧乏な人だってアフリカ人の何万倍も月収をもらってるんですね。だから十分に我々は豊かな、ですからどちらの部類かというと豊かな部類なんです。ここにいるということは、日本人であるということは、日本に住んでいるということは、それだけで超リッチなんです。それを忘れてはいけません。ですから我々はどちらの部類かというと、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われた金持ちの部類なんです。だからですね、逆に言えば日本人はなかなか救われないんです。信仰を持つことは難しいんです。日本にキリスト教が伝えられてからもう、まあ、新教がプロテスタントが伝えられて100年以上経ちますね、まあ、ザビエルが来た時から考えればもっと経ちますけれども、それでもなかなかクリスチャンの人口は増えない、そう言われています。確かにその通りですね。人口の 1% と言われて久しいですね。もう何十年経ちます。なぜだろうか、いろいろなことが考えられているんですね。なぜ日本人は教会に行かないのか、なぜクリスチャンにならないのか。例えばお隣の韓国ではもう4人に1人やら3人に1人がクリスチャン言われてます。それ事実なんですね。ですから韓国人は日本人がなかなかクリスチャンにならないのを見てですね、あれは戦争の時に散々悪いことしたら呪いだ、そう、まあ、真顔で言う人もいるんですね、うん、だから日本はみんな滅びて地獄に行くんだなんてですね、いう過激な人もいないではない、まあ、ほとんどそうではありませんけども、でも一番大きな原因は豊かさですね。金持ちは神の国に入れないんです。だから例えば我々一人一人がですね、あなたの持ち物を全部売り払ってイエスについてこいと言われて、果たして何人の人ができるでしょうか。実際にやれって言われてできますか。これはまあ少しは残しておきたいですよね。老後の蓄えもあるしですね、先生、じゃあそれはどの辺の範囲までなんですか、証券は置いといていいんですかとですね、絶対ですね、どこか我々は残しておきたいんですよ。絶対ないと暮らしていけないと思ってますからね。そこにもすでにですね、神の国から我々を遠ざけているという証拠があるわけなんです。はい、わかりましたって言ってですね、もう持ってるもの全部、もう銀行の預金庫も財布の底の一円玉まできれいに今日この時点ですっぱりなくすことは絶対できない。そしたら今晩のご飯どうしようかなとか、来月子供の学費どうしようかなとか考えますでしょ。できないんですよ。豊かであるということは神の国から遠いんですよ。神の国って何かというと、完全に神に依存して暮らすということなんです。神に依存して暮らすということです。神に依存して暮らし始めたら、その先はもう永遠の国なんです。でもそれはできないんです。だから金持ちが神の国に入ることは、ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言われても仕方がないんです。でもその後イエスは何と言われたかというと、弟子たちはですね、それでは誰が救われることができるのでしょうかと言いました。イエスは彼らをじっと見と言われた。それは人にはできないことですが、神はそうではありません。どんなことでも神にはできるのです。確かに人間の知恵で、策略で、方策で、ストラテジーで人が信仰に入るという、日本人が、まあ日本人がと、まあ、限定していくか分かりませんが、豊かな人が神の国に入ることはもう不可能に近い。だけれども現に そんなに多くではありませんけれども、わずかな人、全体の人口から見ればわずかですけれども、神の国に入ることができている、永遠の命を持つことができている人がいるんですね。まあ、私も含むそうですけれども、ここにいらっしゃる方ほとんどの方そうです。そして神の国に実際入った人がこれだけいるんです。このリスト、そうなんですね。これは何か、これは人にはできないが神にはできるという証拠なんです。これは人間の知恵でこれだけ多くの人が神の国に入れたわけではないんです。これは神が生きて働いておられるということの証拠だと私は思います。ですから私たちは確かに金につながれ、物の奴隷になってはいますけれども、神はその中から救い上げてくださる、そういう神様であるということも言えるわけなんです。しかし神の国に入るために私たちができることがあるんですね。それは子供のようになることだと言われている。今日お読みしましたこの箇所はですね、最初はこの子供がイエス様のところに来た話で、その後金持ちがこのイエス様のところに行った話です。あえてこの2つを一緒にお読みしましたのは、この2つは関係があるんですね。この前半の方は、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた、まあ、親が連れてきたんでしょうね。イエス様のところに行ってお祈りしてもらったら、さぞかしい何かね、ご利益があるんじゃないかと思ってきた。ところが弟子たちは叱って、こら何やってるんだ、ね、子供はそんなところで、まあ、イエス様の邪魔するんじゃないって言って追い払おうとした。その時にイエスはそれをご覧になって、14節にありますが、憤って彼らに言われたと書いてあります。聖書の中でイエスの態度を表す言葉として憤ってと書いてあるのはここだけなんです。本当にこれはものすごく怒ってる、烈火のごとく怒ってるんです。イエスが怒ったなんてことは、なんかその、宗教人としてですね、あんまりなんかピンとこないんですけど、この時はものすごく怒ってるんです。腹立てて、そして彼らに言われた、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけない、神の国はこのような者たちのものだ。この、まあ、順序は逆ですけれども、役人って金持ちの話と全然逆ですね。この金持ちは自らイエス様のもとに走り寄ってですね、それひざまずいて、どうすれば永遠の国に入ることができますか。子供たちは行こうと思ったのに叱ってですね、来るなと言われた。でもそれをイエス様の方から私のところに連れてこい、神の国はこのような者たちのものだ。そしてこう言われました、あなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。まあ、神の国に入るということと永遠の命を得るということは同じ意味に使われています。子供のようになければ、子供のように神の国を受け入れるものでなければ、神の子供のようにならなければ永遠の命を得ることはできない、そうイエスさんおっしゃったんですね。子供のようになる、我々子供のようになることはできるでしょうか。子供はいいですね。子供は本当に幸せです。年を取るともうそれだけで不利なんですね。子供になれないんですから。で、子供のようになるというのはじゃあどういうことだろうか。これ本当は皆さんに考えていただきたいんですね。私がこうだああだというと、まあ、その考えに、縛られてしまいますので、あまりいろいろ申し上げたくないんですけれども、まあ、いくつか挙げるとすれば、まず子供のように無欲になるということでしょうか。子供のように無欲である。子供は何も持ってません。最近の子供は結構金持ってますけれども、で、まあ、このいう子供というのはですね、まあ、小学校入る前ぐらいの子供でしょうね。小学校入ってちょっと憎たらしい、まあ、それも入ってるかもしれませんけれども、まあ、小さな子供という意味ですね。うちの坊主たちは日曜日の朝ですね、お小遣いをもらうんです。僕があげるんです。年齢かける10円が小遣いなんです。毎週それだけもらってる。上の坊主は5歳ですから50円。下の子は3歳ですから30円。僕らは子供の頃考えるとすごい破格の小遣いなんですね。しかも毎週もらってる。でもどうも他のこの相場を聞くと随分安いようですけれども。でも下の子は30円も渡すとですね、そのまま30円献金するんです。で、親はですね、お前30円、せっかく30円小遣いもらったんだから、 30円献金するのもったいないじゃない。10円献金して20円は貯めとけばね、5週間で100円になって好きなお菓子が買えるんだからって言うんですけども、まあ、あの子は全然その、まあ、まず貨幣価値がわからないんですから。で上の子はですね、まあまあ分かってます。ですからあの10円ずつこの献金して残りをこう貯めていくんですけれども、ちょっと貯まるとですね、すぐにあのスーパーかなんか買い物行った時にあの買っちゃうんですね。でもあの親のしつけがすごくいいなと思うのは、自分のものだけ買わないんですよ。ちゃんと弟のものも買ってやるんですね。すごい親のしつけがいいなと思ってですね、あの自我自賛まあでもそれは冗談ですね。あの親は全然まあそういうあれないんですけど、子供偉いですね。そしてあのパッと使ってですね、なくなっちゃうんですね。まあ本当に無欲ですわ、ね、だからああいうの見てると、あ、子供のようにならなきゃ神の国に入れないんだなっていうのは分かりますよ。我々も握ったものを離さないですか、なかなか、ね、握りっていうんです、広島でね、広島弁でケチの人のこと握りっていうんですよ。知ってますか、握りって言うんですよ。もうその通り、手話でもケチな人はこうやるんですね。言わないから、うん、握りするんですね、もう握ったら離さないんですね。でも神の国に入るためには握ったら離さないとダメなんですよ。握ったら全部もういつでも、これなぜかならばですね、我々が手に持ったものはどこから来てるかということです。これは神にいただいたものなんです。私たちが持っているもので自分の手で得たものなんて何一つないんです。誤解しちゃいけません。私が能力があるとか、私が一生懸命働いたから得た金じゃないんです。得た財産ではないんです。これは神が与えてくださった、貸し与えてくださっているものなんです。いや、ある意味でこれはテストの問題なんです。我々の手に持っているものはテストの問題なんです。神様が我々に試験を与えていらっしゃるんです。あなたはその手に持っているものをどう使うか、どうするか、ね、それをぐっと握りしめてそのまま棺桶に入るか、それを大いに人々のために使い、神のために使い、自由にこれを用いてですね、自分のためじゃない人のために使っていくことができるか。イエス様の例え話の中にあるんですね。10タラントもらった人、5タラントもらったし、1タラントもらった人、これで商売しなさいと言って、この親分が旅に出て、それで商売しなさい、それを使いなさいと怒られたのは一番最後の人で、1タラントもらった人はですね、この人はこれを使って失敗しちゃったらと思って土に隠したというんですね。使わなかった。我々は神様から与えられているんです。これは生きている間にどう使うかという神様からの、これは試験問題なんです。貸し与えられているんです。よく考えてみてください。我々が健康であるのはなぜでしょうか。医学が発達しているからですか。日頃の健康管理が進んでいるからですか。違います。神が健康を与えているからなんです。我々が豊かであるのは何のためですか。自分がよく働いたからですか。日本は一生懸命経済成長で必死で働いたからですか。違います。神が与えていらっしゃるからなんです。ですから子供のように無欲にならない限り神の国に入れないというのはそういうことなんです。神が与えられたものを神にお返しする、人々に与える、それができなければ神の国に入ることなんかとてもできません。人の国にいればいいんです。そういう意味です。そしてもう一つ言えることは、子供のように単純であること、あるいは素直であることと言ってもいいでしょうかね。子供は素直です。次第に素直さをなくしていきます。次第に憎たらしくなっていきますけれども、子供は素直です。誤りをすぐに認めます。まあ、だんだん子憎たらしくなってきて、うちの子も上の子はだいぶ子憎たらしいですね。あのなんかちょっと怒ってもですね、過去の事例を出してきて、なんかあの裁判の映画みたい、過去の判例を挙げてですね、パパはあの時こう言ったとか、ママはあの時こう言ったとか、あの時は怒られなかったとか、あの時はどういうだったかですね。ですぐに孤立をこねまして、さらに親はこのカッカしてきてですね、もうこうなったら怒ってるのか腹立ってるのか喧嘩してるのか分かんなくなってしまうんですけれども、でもやっぱり素直なんですね。自分がしたことは悪かったと思い、こうすべきだと思った時にそれをする勇気がありますね。子供は不思議なぐらい正しいと思ったことをする勇気があります。年を取るとその勇気がなくなって素直じゃなくなるんです。 こうすべきだと思ってもそうできない。すべてのものを売り払って神様の国に永遠の命を持つことが、そのことの方が価値があるんだと。今私のすべきことはこの地上に宝を蓄えることじゃない、永遠の世界に宝を蓄えることなんだ。そういうことが分かって、あ、それは正しいんだ、それがいいことなんだと思ってもですね、実行できないんですよ。まあそうは言ってもな、それも、まあ、大人になった、まあ、損というか不利というかですね。でも子供のようになる、もしその勇気がなければ、私たちは本当に神の国に入るチャンスを逃してしまうんです。今神の国に入るチャンスを逃してしまったら、もう二度とないかもしれない。なのに我々は子供のようにならないと、そのチャンスを失ってしまうんです。もう一つ、まあ、最後にこの今日読みました一番最後のところにですね、しかし先のものが後になり、後のものが先になることが多いのですという、これ非常に謎をめいたあのイエスの言葉で、これも有名な言葉なんですけれども、これはまあどういうことかというとですね、今日読みましたこのお話に関係があることなんですね。子供たちは何も持たないで、そして、まあ、ある意味では惨めですね。これは先週もお話しましたけれども、この当時子供っていうのはもうただ極潰しというかですね、社会の役にも立たないし、たくさん子供生まれるんですけれども、もうただ邪魔になるばっかりで、本当にあの子供たちで虐げられてたんです。今は少子化の時代ですから、子供は宝物のように育てられてですね、もう過保護というか過激保護ですね、過保護なんて言葉じゃ言い表せない過激な保護を与えられて、それでもう子供はもっといくらでも自由に育てていくことができるのに、もう過激な保護のもとに苦しんでるんですけれども、この当時は子供は本当にもう、まあ、人間としてね、扱われなかったんですよ。だからまあ子供たちがイエス様のところに来た時も弟子も追い払ったんです、ね、邪魔だって、ね、子供にイエス様を祝福するぐらいだったらいくらでも大人の相手をイエス様にした方がいいと考えてたんです。だけれどもイエスはその子供を自分のところに連れてこさせて祝福を与えて、この子たちこそ神の国に入るにふさわしいと言ってですね、最高の栄誉を与えた。しかしその逆に豊かで、ね、そしてこのモーセの律法を守り続けた、まあ、見本的な素晴らしいこの人は自信満々でイエスのもとに来たけれども、神の国に入ることは許されないで、まあ許されないでとか、それを選び取ることはできないで去っていく。まさにこれは先のものが後になり、後のものが先になったってことなんですね。この金持ちはもういかにももうすぐ永遠の国のゴールのテープを切る寸前まで行ってた。でもそこで哀れ、この金持ちはつまずいて振り出しに戻っちゃった。子供たちの方は全くそのスタートも切れないような状態であったけれども、イエス様がそれを連れてきてですね、神の国のゴールにポンと入れて、この国の考え方というか、この神の国の考え方と、そして私たちのこの住んでいるこの世界のこの世の考え方、価値観や判断や順序や、そういうものは明らかに違います。はっきり違います。この国では金が支配し、物が支配し、そして豊かであることは幸せであるかのように考えられていますが、神の国はそうではありません。貧しいことが幸いだと言ったんです、イエスはね。金持ちは呪われてると言ったんです。この国は呪われてるんですよ。ここに生きてるということは我々は呪われた社会で生きてるんです。だからこの中で正しい判断するということはすごく難しいですよ。すごく難しいことです。すぐに我々はこの役人たちの方、金持ちのサイドになってしまうんです。よくよく注意していなければ。そして子供のようになるということは難しいことなんです。人にはできないが神にはできる。神様どうぞ私をこのもうひねくれてですね、 物や金に縛られてどうしようもなくなっているこの私を子供のように作り変えてください。祈るときに神はそれをしてくださるということは間違いないですね。もしそうでなければ私たちはこの金持ちのように顔を曇らせ悲しみながら立ち去ってしまう。ここに神の国があり永遠の国があるということが分かっていても、もし子供のような素直な気持ちを持たないで子供のように無欲になって神の国に入る決断をすることができなかったら悲しみながら去っていくことになります。そのようにならないことを私は切に願うものであります。お祈りをいたしましょう。天のお父様、今日は年に一度の信仰の先輩者たちを思い返す時が与えられて感謝をいたします。こんなに多くの方々がこの教会を通して神の国に入り、そして永遠の命を得て今天の御国におられますことを感謝いたします。しかし私たちはまだこの地上に生きることが命じられております。非常に困難な神の国からはるかに遠いこの豊かな金まみれの国で私たちは生きていかなければなりません。神様、あなたは金持ちが神の国に入ることはラクダが針の穴を通るより難しいと言われた。本当にこの困難な中でではありますが、私たちも神の国に入りたい、永遠の命をいただきたいと願っております。どうか主よ、私たちに子供の心を与えて素直なそして無欲な心で全てを捨てて神の国に入ることができるように、悲しみながら顔を曇らせて神の国の直前で去っていくようなことがないようにどうぞ守ってください。そして私たちも今日ここに挙げられているこの信仰の先輩たちと同じように、この世に地上にこの地上に宝を積むのではなく天に宝を積むものでとならせてください。お願いいたします。どうぞ私たちの心をあなたが探り、また悔い改めて作り変えてくださるようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。昇天社の記念会は年に一度ですけれども、礼拝は毎週10時半から行っております。いつも聖書のお話をしておりますので、どうぞこれからも続けて教会においでください。神の国の門はいつでも開かれております。それではご起立いただきまして、仰げ主の御顔を賛美して終わりたいと思います。
仰げ主の御顔をたどれ主の後、祈れ御心を御声御腕に、仰げ主の御顔をたどれ主の
祝福といたします。仰ぎ恋願わくは私たちの救い主御子イエスキリストの苦しき御恵みと父なる神の豊かなるご愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰めが集われました方一同とともに、またこの群れに集う愛する方々とともに豊かにありますように。アーメン。
今日はよくおいでくださいました。どうぞ周りの方と握手してお会いさせてください。
コーディネーターミーティングは復活の庭に行った後とありますけれども、昼食後にすぐに行いますので、コーディネーターの方はお集まりください。